バースデーイブだよ
イエーイイエーイイエ
ーイ歌は方に聞くは方同じアホなら歌はねソンソンケーズラジオマサスのボックスルーム。この放送は東京五反田にある本気で歌が上手くなりたい人のためのボーカル道場ケーズボックスがお送りします。おはようございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。おはようございます。
4月17日第402回目の放送になります。ケーズラジオボックスルーム、本日のパーソナリティはおとなしく五十肩のリハビリに通っている中年街道まっしぐらのマススーと、久しぶりに会ったら髪が伸びてたまだまだ成長盛りのマツコ
ー。はーい。
ボックスルーム、じわじわとレギュラーの座を奪いに来ているよっちくーん。
はーい。
元気よくよっちくーん。
はーい。はーい。
先輩の圧。
そうですね。圧かけていきましょう。圧。
本日はこの3人。
怖いって言われます。
この3人でお送りいたします。
はい。
あとのメンバー、ふくろさん、かきさん、あ、きっと、コメントで参加してくれると思いますので、楽しみに待ってましょう。うね、あ、かきさん。はい、はい、来た。来た。かきさん、こんばんは。
ふくろさんもね。
はい。ふくろさんもこんばんは。ではでは、はい、はい、この番組はと言いますと、はい、真面目に説明しますね。
はい、お願いします。
この番組はと言いますと、東京五反田にあるボーカル道場ケーズボックスというところでボーカルレッスンを受けている私たち門下生たちが、毎週水曜日の夜9時半から音楽を語ろうというコンセプトのもと、スタンド FM でわちゃわちゃとライブ配信している番組です。かきさんテンション高めですよ。全然ハッピーバースデーイブだから。
イブだね。
私、そうそう、いつも私喋るときにめっちゃ体動くんですけど、
はい、
ちょっと今動きすぎて、あの、五十肩痛いです。
気をつけてください。
はい、気をつけます。はい、ちょっと、はいはい、ちょっとおとなしく、ちょっとおとなしく、
ね。いや、まあ、おとなしくはしなくても大丈夫です。はい、テンション高めていきましょう、
はい。はい。はい、テンション高めていきましょう。
はい。
そして、はい、説明の続き。
はい。
あの、他には、専門家がね、一人ずつの番組もありまして、担当している番組もありまして、
はい。
はい、まず月曜日、ママ、マソスの。
自分からか。
はい。いや、じゃあ、私はマソス。
あ、
違う。月曜日は、はい、ママ、マソス。
なるほど、なるほど。
そう、あ、ママ、マソスが日本の最も熱い方角を、うん、ご紹介しています。滝さん別人ですよ。あの、もうみんな周知の上かと思ってました。
今日もいらっしゃるんでしたよね、はい、
そう、今日はね、うん、わざわざね出張してくれんだって、このために。
なるほど、楽しみでございますね、
うんうん、
はい、
うん、で火曜日はフクロウさんの音楽豆知識、
うん、
そして水曜日はこちらの本家本元ボックスルーム、そして木曜日はマツコの、
はい、
はい、映画音楽、映画的音楽。
違います、音楽的おすすめ映画です。
音楽的おすすめ映画、
はい
はいはい、違う、合ってる、合って
ます。
音楽的おすすめ映画のご紹介、
はい、
そして金曜日はかきさんの歌ってみたの曲解説と、
はい、
はい、リレーをしてまして、
その気ままに歌解説です。
気ままに歌解説、あの、すいません、大体で生きてます。それが歌にも出ちゃって、はい、すいません。はい。それで、あ、そう、それで、土曜日は、ちょっとね、うん、今、うん、空いてるんで、
はいはい、
ここをなんか、よっちくんが狙ってるみたいですけど、
はい。
はい、はい、まずはボックスルームで修行積んでいただいて、
そうですね。
はい。はい、そして、日曜日は、アスビーがアニソンとかアニメを紹介してます。
はい。
こんな感じで、たすきをつないでおります。はい。あの、もう、これだけね、やってれば、うん、誰か網に引っかかんねえかなと思ってるんですけど。
ラジオね、
はい、
はい、
ラジオちょっとできれば生配信でね、うん、やり取りできたら嬉しいなと思っていますので、 ちょっとね、寂しくなった方、ちらっと寄っていただければな。
ね、あの、月曜日のマママソスの日は、あれですよね、はい、ラジオ聞きに行くと、なんか、テラテラテラテレみたいな、なんか、こうやってませんでしたっけ
あ、ママはね、うん、あの、魔法のステッキ
うん、魔法のステッキ。
そう、あの、お客さんがいらっしゃった時は、うん、もう、あの、あなたと私の出会いはミラクルっていうキャッチコピーで、やってるんで、はい。それで魔法のステッキの、こう、効果音が流れますんで。
はい。マソスの後ろからね、キラキラキラキラ、ちょっと声が。
今週のね、
はい、はいはい
はい。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。
うん、
はい。カキさんのツッコミが今日は
魔法老女になってますよ。
今日はツッコミが鋭いんですけど、まあ、魔法老女って言われました
。でもいいですね。
魔法老女です。
魔法老女。
魔法。
それでちょっと一個作れるんじゃないですか。
魔法老女。ママ、マスすです。
ママなんだ。
ちょっと待って。
ママはやめられない。
ちょっと待って、今週の、はいはい、ババマソス。ババマソス。魔法老女。あ、だから、今週の音楽的ニュース。はい、
はい、はい。
こう、ね、こう、私、コーチェラって言ってたんだけど、はい、なんか、コーチェラって言うらしいね。
私はコーチェラ
って言ってる。コーチェラって言ってる。
はい、コーチェラですよね。あれ？どう？
コーチェラ、あ、コーチェラなんだ。はい。
はい。
コーチェラ、はい、コーチェラ。
コーチェラなの？
はい。
コーチェラ？
世界最、はい、いや、コーチェラです。うん、はい。世界最高峰の野外フェスと言われていますけども、今回はね、同時配信して、
うん、
しかも巻き戻しもできたところが革命だって言われてました。
YouTube？
YouTube です。
はい。
そんで、はい、いつやったかっていうと4月の12日から14日に、
うんうん、
まあ、1週目がありましてね、
はい、
でアメリカで、野外フェスとしてやっていたんですけれども、まあステージはね8つもあるらしくって、気になるアーティストとかいました？出てました？お好きなアーティストとか
なんか、
見ました映像を。
あ、ちょこっとだけなんですけど、うん、もうちょっと日本人にフォーカス しちゃいました。あれですよね、ナンバーアイなってます。
そう、ナンバーアイ出たんですよ。
出ますよね。
さあ、合ってます。
あの、そうそうそう、
これね、かきさんがラジオでね、取り上げてた。
そう、それ思い出して。
ゴートヤギとか言ってましたよね。はい、
はい、
そう。あの、ナンバーアイが出てて、うん、で、それはあれですよね。確か、88 ライジングっていう、
うん、
あの、プロデュースというか、その中のステージングとして出てたと思うんですけども、う
ん、なんかね、この影響なのか、なんだっけな、iTunes のアメリカの iTunes の総合チャートトップ10入りしたみたいで。
しました、ナンバーアイ。
そう。で、ヒップホップだと、な結構3位とかだったかな、結構上位の方にね、ランクインしてましたよ。
すごいですね。うん、なんかね、ダンスとか驚異的だったらしい。人間ってあんな速い動き本当にできるんだって言ってたらしいから、
うんうんうんうん、
だからそういうクオリティとかも認められたんでしょうね。
なるほど。
うん。まあ他にはね、やっぱもうなんか X とか見てると、あの一番まあ絶賛されてたのは新しい学校のリーダーズ。
ああ、うんうんうん。
あ、そうそう、フクロウさんナンバーアイ夜遊び新しい学校のリーダーズ。そうそうそう。
日本だとね。
出てて。
うんうん、うん。
あとエイウィッチ。
うん。
あ、エイウィッチも出てて。うん、そう、あ、ユリアン、ちなみにユリアンレトリーバーも出てます。
そうなんだ。
ユリアンレ、だからユリアンレトリーバーも最初ラップバトルとかや地道にやってて。
はいはい。
それでコーチェラ立っちゃうみたいな。
すごいなあれ。
すごいですよ。だからラップもやり続けてれば。あ、そう、だから芸人としての視野の広さっていうのが、
はい、
とてもカメラワークで引き立てたらしいよ。もうどこにカメラがあるかっていうのが全部頭に入ってて、もうユリアンがバシバシって 決めていくんだって。
はあ、さすがっすね。
さすがっす。
うん。
はい。
あと、同じ座、うん、同じ座というか、なんかちょっとマソス似てません？
うん、そうそう、だからそれ言おうと思った。だから地道にね、あの、ラップやってればね、あの、行き着く先はコーチェラ。
はい。行き着く先はコーチェラ。ちょっとね、カキさんから、ヨッチくん頑張って、割って入って入って、喋ってって出てるんですけど、もうね、あの、割って入れないんですよ。コーチェラ目指してるから。
もう。
メッセージはよく見えてます。
ヨッチくんいるって言われてます。
そう、なかなか入り込めないですね。
あの笑い声とかでも全然いいんだよ。あはっはっはみたいな。
レクチャーし
ました。わかりました。元気に、はい、やっていきます。
あ、そうそうそうそう。はい、ということでこちらね、あの、一週目と二週目があって、二週目は20日から22日に開催されるそうなので、こちら、チキラー。
はい。なんでチキで入れたのかわかんない。
こちらと、だから、今、ラップの流れ、ラップの流れ。
全然わかる
か。はい、それでは、本日のラインナップいきます。
はい。
ビルボードランキング、スナックエゴイスト、本から読み解く、のぶ先生語録の3本立てて参りたいと思います。それでは、ビルボードランキング、お願いします。
はい。4月20日付のビルボードホット100から上位をご紹介していきます。
はい。第10位。先週からランクアップ。ノア・カーンでスティックシーズン。第9位。先週からランクアップ。フューチャーメトロブーミン、トラビス・スコット、プレイボーイ・カーティーで、タイプ・シエット。第8位、先週からランクアップ。アリアナ・グランデで、We Can't Be Friends、Wait for Your Love。第7位、先週からランクアップ。ジャック・ハーローで、Loving on Me。第6位、初登場。J. コールで7 minutes ドリル。して第5位、先週からランクダウン。ビヨンセでテキサスホールデン。
第4位、先週からランクアップ。テディスイムズでルーズコントロール。第3位、先週から変わらず。ベンソンブーンでビューティフルティンクス。第2位、先週からランクアップ。ホージアで Too Sweet。 そして今週の第1位は先週から変わらず Future Metal Booming and Kendrick Lamar で Like That でした。はい、以上4月20日付のビルボード HOT100 より10位から1位までをご紹介しました。ということで、はい、よっちくん、
はい、
そうですね、衛星放送ですか。
ね、第6位、新しくランクインした J. コールの作品と、第1位の作品がね、はい、ちょっとなんかね、こう、バトってんですよね。バトってるというか、はい。
いや、そうなんですよね。その、調べてみたところ、その、Like That の曲がですね、ケンドリック・ラーマーがドレイクとジェイ・コールに向けたなんかディスソングらしいんですよ。
そうなんですね。
で、その、そうなんです。で、そのディスに対するアンサーソングが、その第6位に入っていた、セブンミニッツ・ドリルらしいんですよね。
へぇ
ー。そうなんです、そうなんです。
なんかあれですね、カキさんから、ごめんなさい、私のやつだと思うんですけど、あの、Like That の、あの、例えば、フューチャーって言ったら、フィーチャー。
いや、フューチャーでしょ。
フューチャー。このフィーチャーって、カキさんのフィーチャーってどのやつ？フィーチャーって。これは気になっちゃった。
フィーチャリングとか言うけどね。
ああ、まあそうっすね。タイトル。
あ、タイトル？
タイトルは、
タイトル？
タイトル？
タイトルでフィーチャー言うことあった？
あった？
フィーチャーのタイトル確か曲でありましたね、なんか調べたら。別の曲で。
なのかな？
あ、別の曲で。
おそらく別の曲かな？
ほうほうほうほう。
ですけど。
なるほど。すいません。はい。ちょっと気になっちゃった。はい。ね。
そうですよね。う
ん、まあなんかバトってて。だから結局、なんかやっぱちょっとなんか YouTube で解説してる人がいたんですよ。で、それを、なんか見た受け折りなんですけど、
うんうんうん、
J. コールが結局ケンドリック・ラマーに、なんか、負けたじゃないけど、なんですかね、J. コールは、が、最終、なんですかね、歌、J. コールが6位にランクインした曲を、歌って、その後に、Like That をケンドリック・ラマーが歌って、で、それで、J. コールの方が、なんか、もう、ケンドリック・ラマーには勝てないや、みたいな発言を、なんかしてたみたいで。
おー。
そう。
音楽で対決したんだ。
そうなんですよ、うん。そう。それがね、なんか10位以内に入ってるっていうのがね、そのビルボード。
そうですよね。
そう。に、ちょっと、なんか、驚きというか、はい。だなっていうふうに思いました、私も。はい。
そうですね、なんかラップを通してその喧嘩をし合っている姿を見るのがなんか楽しんでる感じが伝わってきて、それはそれでなんかラップの面白さがあるなって思いました。なんかディスり合いというか。
そうですね、
はい、
まあ、ディスり合い、まあいいか悪いかディスり合いですよ。まあ、だからマソスもラップを、
はい、
ラップをこう極めていくのであれば、あ、カキさんいいこと言いましたね。ヨッチくん、バーサス、マソス、みたいな。ちょっとヨッチくんにハードル高いですけどね。ラップで、こう、なんですかね、こう思いを語っていくみたいな、ことやっていってもいいんじゃないかな、と、思いました、うん。
ラップって、本当にマックス立てるだけがラップじゃないから、その、はいはい、ヨッチくんの、よっちくんのテンションで、淡々と攻めてくるっていうのもありだと思う。
はい、
逆に怖いかもしれない。
逆にね、うん。
で、めっちゃ、なんか巧妙な韻とか踏んできたら、私勝てないもん。
なんか、よっちくん意外とって言ったらあれですけど、踏んできそうなんですよね。
踏んできそう
っすか。なんか、研究家タイプじゃん。
そう。
なんか、すごい練りに練ってきそう。
うん。ね。
そうですね、練りに練ったディスを
ディスを
マソスさんに、
まあ、マソスなのかマソスなのか分かんないですけどね。ちょっと楽しみに、
はい、出てたそうじゃないの。
楽しみにしております。
はい、
はい、ということで来週のランキングも気になりますが、はい、次行きたいと思います。ママ
ー、はーい、やっと来たわ、この私の出番、ママ、マソスでーす。わざわざ出張してきましたわよ。
ありがとうございます。みんな
元気ですか？
はい。
今日はね、スナックエゴイストっていうことで、ママ、押し売りの一押しのアーティストを皆さんに美味しくいただいていただこうと思うんですけれども、
はい。
今日ご紹介するのは、レトロ理論。レトロ理論。はい、あ、よっちくん。はい。
はい。
実はね、よっちくんが前、ママにね、教えてくれたの。レトロ理論。カタカナでね、
うんうん、
全部カタカナ。レトロ理論、うん。なんですよ。2020年6月に、結成された4人組のバンドなんですけども、これヨッチくんはなんで知ったの？
これ
よく聞いてるって言ってた。
ライブカラオケに行った時に、
うん、
ライブダムのところでアーティストの紹介画面が出てくると思うんですけど、
あるある、
はい、そこでレトロ理論が取り上げられていて、その曲聞いた時に、うん、あ、なんか面白いなって思って。
うんうんうん、
はい、マソスさんにもこれいいですよってちょっと
教えてもらったのよ、はい、それでね、もうメンバーは本当に多種多様な音楽性を持っていて、もうジャンルレスなサウンドが特徴ということで、うん、そのね、バンドのキャッチコピーが素敵なのよ。
ほう、
明日ではなく今日を生きよう あれ
って、ね、
今は言ってる。
なんかね、なんかだからそれが曲の中、まあ、歌詞の中にもそういうメッセージがたくさんにじみ出ていて、もしかしたらこのね、曲を書いてる人、歌詞を書いてる人っていうのは、こう生きることにすごくこう、まあ、戦いながら、こう、うん、葛藤しながら、悩みに悩んで、それでも生きようと決めたのかなっていう、それぐらいなんか力が、うん、感じる歌詞なんですよ。で、あのですね、今ね、あの、大阪のタワレコの、はい、アベノフープ店っていうとこがありまして。
あ、アベノフープ。
フープ店っていうとこがありまして。
へぇ。
はい。あの、そこでですね、あの、ひそかにキャンペーンやってて。
はいはい。
あの、アルバムのロンリーパラドックスとインナーダイアログを買うとステッカーがもらえるんですけど。
うん。
あ、これは、そう、このアベノフープ店は押したいのかなと思って、ママも聞いてみまして。で、はい。で、それで、あの、ママの、もう、テーマソングみたいなの見つけちゃった。
え？
もう朝起きたらこれ聴こうみたいな。
なるほど、なるほど。どんな曲なんですか？うん、
はい、あの、インナーダイアログの方のアルバムの中の4曲目に入ってるんですけど、Don't Stop っていう。笑ってる？大丈夫？
鼻で笑いました、鼻で。
Don't Stop。止まるなっていう。
止まってないですよね。もうね。だからテーマソングなのか。
テーマソング、うん。でね、あの曲調は、まあ、アップテンポですごく疾走感のある感じで、うん、で、サウンドはジャズロックみたいなアレンジなんですよ。
ジャズロック。
そう。
ジャズロック。
ジャズみたいなピアノアレンジにコードを使っているけど、うんはい、ロックみたいな歌い方をしていて、
うんうん、
で、その、ママが一番刺さった歌詞は、あ、読んでいいですか？あ、ちょっと返事してくれる？
はい。
返事。暗い海の中を泳いでるみたい。でも、続けたやつが勝てる人生。世間様に負けないでいこうぜ。
いや。
っていうね。
うんうん
歌詞があるんですけれども、
うん、
このね、なんか、うん、続けたやつが勝てる人生っていう
のに、うん、分かりますよ。そこにぶち込めるのは、
はい、何が何でも生きてる限りは続けてやるぜみたいな、
あ
はい、もうそのね、こう意志をさこう、はい、歌で支えてくれるような、
そうですね、はい、はい、このカキさんがまたちょっと読んでくださいよマサス、
ドンとストップ。廊下本当ですよ。
そうですね。
本当に。
本当に。
はい。
うん。まあ、よちくんもい
つかどんどん。
はい。
もう今年に入って体がちょっとガタきてるし。
ああ、まあ同じくです。
もうなんか、そう。
うん。そんなこと言ってたらダメですよ。
あ、そうそうそう。そうだよ。弱音は入っちゃいけない。
そうそういけない。はい。はい
よちくんってなんかすごくこのレトロ理論の中でお気に入りの曲とかあります？
お気に入りでもあれロンリーパラドックスのあれですね。
ああ
曲
ロンリーパラドックスとかよく聞いてた。
あそうですねそれよく聞いてました。やっぱりアップテンポの曲がやっぱり盛り上がるのでずっと聞いてましたね。それはい。
どういう時に聞きたい曲？
マラソンしてる時ですかね。
あ
時に聞くと。
なるほど。
まあ、はい。まさにドストップみたいな感じで、
うんうん、
なんか前に進むような曲が多かったりするんですよ。
そうなんですよ。
明るめの曲が。はい。
そうなんですよ。ちょっと、ボーカリスト的にはね、あ、でもね、声が、鈴音くんっていう、メインボーカルの子の声が、
うん、
なんていうの、もうその声だけで味がある、です。で、な結構早口な歌詞とかも割と聞きやすくって、
うん、
ただちょっと気になるのは、
うん、なんか、ただ気になるのは、
鼻にちょっと寄りすぎないような声もしているので、ちょっとそこは ママ的にはもうちょっと、うん、
クリアな声聞きたい時もあるなみたいな感じ
で、ね、もっとあの前の声とか軽い声とかあってもいいんじゃないとかって人のことは言っちゃうみたいな。まず自分が出してから言おうね。そうだね、はい、
自分で突っ込んだ、はい。
はい、レトロ理論の最新情報です。
はい、
4月12日ですね、つい最近、うんうん、はい、なんと無料会員ファンクラブ友達が開設しました。
あ、開設したんですね、ファンクラブ。
はい、あの無料なんでみんな友達にならない？
無料です
よ、ね、何、勧誘なんで今勧誘、はい、
そして、はい、まさに今日、まさに今日17日そのファンクラブの中であのメンバーブログが公開されますので、本当に
詳しいな、あの
気になった方ぜひ友達になってください、はい、あとあの、はい、あとはライブをすごく精力的にされていて、
はい、
結構全国もう毎週いろんなところに出没しているので、うんうん、もう聞くっきゃないですよ、
聞くっきゃない、
ぜひぜひ、うん、
はい、
あ、ママのキャラが、はい、
そう、ママのキャラはね、はい、さっきからちょっと割ともうねマソスになってた。
出た。ママソスが、はい、今日のおかずに紹介したのはレトロ理論でした。まったねー。はい、
どうしようかな、
マソスさん、あら、もしもしもしもしもし、
はい、いていいですか？
大丈夫です。ちょっと、視界に戻ろうと思ったんですけど。はい、お願いします。
はい。
はい、
著書から読み解く、のぶ先生語録。我ら、師匠、のぶ先生。はい、明日が誕生日ののぶ先生の著書から、ボーカルの魅力を読み解く。ということで、本日は、英語で歌えば上手くなるの14ページからの一文を読みたいと思います。
はい。
音楽を生きるためには、自らの存在を明らかにしなくてはなりません。表現者にならなくてはなりません。私はここにいると主張できなくてはなりません。上手くなりたい。その意志があればこそ音楽を生き続けることができます。そのためにできることとして、より論理的で具体的で実践的な方法が必要です。レッスンや直接先生から与えてもらうのは、もらうものは大きいですが、それだけを頼りにするのは無責任です。自分自身も自分にとっての良き指導者になれるよう努めてください。はい、というところで14ページから一文を読ませていただきました。
マツコさん、最初のところが、うん、なんか電波が途切れちゃってて、
う
ん、
ガーガーラララどこからですか？
一番最初です。
うん、音楽をっていうところですかね。
はい、
音楽を生きるためには自らの存在を明らかにしなくてはなりません。表現者にならなくてはなりません。私はここにいると主張できなくてはなりません。ここまで、
うん、
で大丈夫ですかね、うん、
大丈夫です、
はい、ということですね。まあちょっと表現者にならなくてはなりませんっていうところが私にちょっとガツンときたんですけど、
そうですね。
はい。マソスは、いつも挑戦してるじゃないですか。
そうよ。
でね。そうよ。はい。で、自分のなんか存在を明らかにはしなくてはなりませんっていうところも、いつもなんか明らかにしようとしてる感じがする。って思ってて、これって、このケースボックスで歌を習い始めてからなんですか？
そうです。
なんかきっかけというか、なんか、もう入ったらそういう感じの雰囲気だったとか、なんかあります？
まあ確かに、うん、 先生に愛を伝えるには、うん、他の生徒よりも前に出ないと、
はい。
やっぱり届かないんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。そ
う。もうみんなが、我は我はって感じなんで。もう自分の存在を知ってもらうみたいな。認知してもらうためにみんな一生懸命だったんで。
なるほど。
うん。
え、歌も、結構そんな感じがするんですよね、マソスの歌って。なんだろう。こう、私を聞いてくれじゃないんですけど、なんて言えばいいんですかね。なんか、自分を主張してるというか、マソスの歌って、っていう感じがする。から、その、ケースボックスで、こう、の中でも、こう主張してるっていうのもあると思うんですけど、それがなんか歌にも、こう、影響してるんですかね。
それっていいことなのかな、うん、歌の中では。
いいことだと思ってますけど。違うか。
歌の中ではやっぱ歌の方が前に出ないといけないような気もするんだけど。
ああ、なるほど。
そこでガが出ちゃうと。
うんうんうんうん。
歌の良さが引き立たない。
ああ、私はなんかリーダーシップ感がない、ないという風な感じなんですよね。歌でもう。
リーダーシップね。あ、そう、人を導くというか、その歌の世界にお連れするような。
そう。なんか、
そういう優しさ。
いや、なんかそういう優しさ。優しさが足りない。なんかそういうのも、なんか自分の存在というか、その、自分がここにいるって主張したりとか、こう引っ張っていく力って結構大事なのかなっていうふうに思ってて。
うんうん。
なんか、マソスはそういうのが、歌の中に、あるなって思うんですけど、そんなことないのかな。
主張は強いかもしれないけど、
うん、
じゃあその歌によって人様に与える影響とか、うんうん、どういう世界を見せてるのかとか、
うん、
そこまでの責任を負ってないので、うん、ちょっとやっぱりなんだろう、ね、自分はこうしてますが、みたいな。
あ、
全然優しくないかな。
なるほど、そうなんですね。
はい、そこちょっと、もう、改めます。
よっちくんは、主張するタイプですか？なんか、どうなん、自分的にはどう思うんですか？
してないですし、多分、今この場ですごい言われてる気がしていて。
うん、この場で言ってないけど、誰も、何。
いや、主張、やっぱり自分も、しないとなって思う一方で、
うん、
やっぱりなかなか前に出るのが怖いなっていうのが、
はい、怖いなって思うんですね。
そうですね、
よっちくんってさ、石橋を叩いてさ渡らない派？
あ、渡らない派ですね。
そういうことか。渡ろうともしないってことか。
石橋を叩きまくって、
叩きまくって
渡らない。
そうですね。
私は石橋、
うん、
石橋を叩かないで渡っちゃう派かな。
真ん中取りましょうか、二人とも。そしたらね、足して2で割るとちょうどいいかなっていうところですかね。はい。ふくろさんがなんかコメントで、はい、自分の個性が歌を生かし、歌が自分の個性を引き出してくれる。なんか名言的な。
そうですね。
確かに確かに。
そうありたいですね。
うん。じゃあ余計に近寄
る。あとはなんか、はい、やっぱなんかを表現するときに、うん、恥は捨てますね。
ああ、うん。確かにね、捨てられないんですよね、恥。
そうでしょ？
うん。そうよ。
でもさ、そんなの、守って何になるの？何にもなんないじゃん。
うん。そうなんだよね。それで歌が上手くなるなら歌が上手くなった方がいいじゃんね、みたいな。そんな。
でも、まあ、ちょっと待って。まあ、それでも私、ちょっと、はい。すいません。いやいや、私はその恥を捨てていろいろ挑戦してるけど、じゃあそれが歌につながってるかって言ったらちょっとまだなんで、そこは次のフェーズに期待。
はい。はい、かけさんも、私も石橋は渡ってみる派です。なるほどね。先輩方は渡るんですね。
あのね、かきさんはね、うん、すごいね、打算的。なんかね、渡る派と渡る派。
ゃないんだ。
そうそうそう、渡るラジオ渡る。
さん確かにうまいですね。
容量がいいのよ。
容量がいいんだ。
うーん、
あー、なるほどね。ちょっとね、先生がいけというやつだけ。
確かに先生の保証があれば。
そうなんだ。なるほどね。
飛び込めます。
そうですね。で、先生が、これは渡れって言ったら、まあ、まず渡ると。
そうですね。で、先生。そこはもう考えないで。
なるほど。先生が言わなかったとして、渡るか渡らないかは、まあ、マソスは渡ると。
そう。
はい。カギさんは、ちょっとどうする？渡せれるやつは渡る。打算的に渡るだろうと。ああ、
実際はわかんない。実際はご本人に聞いてみ
たいと。そうですね。はい。カギさん、バンジーも飛びました。そうですね。はい。言われたら飛び込むというところで、うん、まあ、そういうね、やっぱそこがまあ師弟関係といいますか、はい、
そうですね、
はい、いいところなんですよね、はい、自分じゃできないと思っても、うん、はい、ノブ先生ができるって言ったらできると、
そう、
やっぱ思えるところと、はい、そこで突き進んでいけるっていうところが、なんかケースボックスの、はい、いいところというかなのかなっていうふうに思いますよね、はい、うん、
思います。
はい。なんで、よっちくんも先生から行けと言ったら行く。
はい。
バンジー、飛べと言われたら飛ぶ。
そこまで。
そうそうそう。それはそうですよ。
先生に言われたらやる。
そう。うん、
はい。はい、守ります。
はい。はい。ということで、本日は、ノブ先生著書、英語で歌えば上手くなるからの一文を、なんかなまっちゃいました。英語で歌えば上手くなるからの一文をご紹介しました。ツイッターでレッスンについてつぶやいています。ハッシュタグケースボックスで検索してみてください。
はい。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
はい。ありがとうございました。ちょっとカキさんからの、はい。ちょっとコメント
。お言葉、コメント。
お言葉。先生からですね。
先生は、
うん、
先生は石橋を渡す、作る側なんですね。
そうですね。
おお、
なるほどなるほどですね。はい。
そうですね。これはもう、
うん、
おお、
さすが師匠、
偉大な偉大な、
はい、うん、はい、感じでございます。
はい。
ちょっと我々には作れない。はい。
まあ。でも目指すことはできるから、地道に行きましょう。
はい。
はい。最後に、ケイズボックスから耳寄りなキャンペーンのお知らせです。3月20日から、いよいよ、締め切り、4月20日まで、1ヶ月、スプリングキャンペーンをしております。新年度に新規一転、春からは音楽のある日常、お稽古のある日常を始めてみませんか？期間内にお試しレッスンを受講した方、お試しレッスンが半額の2000円。期間内に入門した方は、1ヶ月分のお月謝が全額無料です。気になった方は、ホームページをご確認ください。アドレスは、www.ksvox.net、www.ksbox.net です。YouTube では、ケイズボックスと検索していただくと、過去の放送のほか、ありがたいノブ先生のレッスン動画、ボーカル研究ユニットピュアボックスの作品もご覧いただけます。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。今日のこの放送は、スタンド FM のほか、iTunes、サウンドクラウド、プレイヤー FM でもアーカイブ配信をしておりますので、皆さんのライフスタイルに合わせてお楽しみください。それでは来週も水曜日の夜9時半にスタンド FM でお待ちしております。今週も残りどうぞ元気にお過ごしください。さよなら。
さよなら。
さよなら。
お疲れ様。 帰ったわ、二人とも。今日はね、マススが、パーソナリティ、メインパーソナリティをしましたが、なんと先生のバースデーイブということで、いつも先生の誕生日には自分の抱負を述べてるんですけど、目標、先生のようなトレースを、やる !1 ミリともずらさず、やる宣言しました。はい、最後になりましたが、先生の幸せを誰よりも祈っております。先生、お誕生日おめでとうございます。ラブラブラブ。